Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
深夜の保健室ミッドナイトチャイム、イラストレーターの田中美咲が熊本の自宅からお送りしております。では番組に寄せられたメールを紹介していきます。ラジオネームホタルさん、35歳女性の方です。私は旅が好きなのですが、念のためといろいろなものを詰め込んでしまうので荷物がすごく多くなってしまいます。多めの下着、多めの着替え、薬、本、アロマなどのリラックスアイテムなど、結局使わないものもあるし、本も一度も開かないことが多いですが、それを持っていく安心感と、やっぱり今回も使わなかったという後悔、両方の気持ちをいつも抱えていて、もどかしい気持ちがあります。美咲さんは旅支度は得意ですか？旅の荷物として欠かせないものや、逆に持っていくものをやめたものはありますか？とのことです。ね、ホタルさんメッセージありがとうございます。ね、旅支度ってなかなか難しいですよね。私も全然得意な方ではないんですけど、私は荷物ね、超少ない。ね、なんか現地で買いたいという気持ちもすごいあるので、身軽に行こうっていう気もあるんですけど、まあだいたい財布、携帯、薬、メガネがあればもうなんとかなるっていう感じなんですけど、あとはね、化粧品もね全然持っていかないですね。もう旅先での化粧諦めてます、私。日焼け止めと口紅ぐらいかな。うん、ね、まあホタルさんがね、そうやってたくさんものを持っていくということで、なんかそれで安心できるのであれば全然なんかいいと思うし、なんかそんなホタルさんに助けられてるご友人めっちゃいると思う、うん、私みたいな、ね、荷物少ない人間があれがないあれがないとか言って、買うかとか言ってたら、あるよとかって言ってくださるんでしょうね、きっとホタルさんが。そうだから結構周りの助けになっていらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。まあもしかしたら一人旅かもしれないけどね。で、旅の荷物として欠かせないものは、私はワンピースですね。一着こうくしゃっと持っていけるワンピースを持っていきます。こう私の旅はね、絶対に温泉に入るんですよこれはもうなんか絶対ですね。周りの友達も温泉好きが多いし、私も好きなので、よく入ります。その風呂上がりにね、やっぱもう何もまといたくないわけじゃないですか、本当は。だからこうノーブラノーパンでバサッと着れるような、こう色の濃い透けないワンピースを着て、もう一人健康ランドですよね、そんなのねもう自分だけ健康ランドの人間という感じに持っていくですね。石鹸とかももう現地の何かこう温泉に備え付けのやつでガーって洗っちゃいますね。それもねすごいリスクあるんですけど、そうでも荷物を減らすというのはなんかそういうリスクもつきものなので、 まあなんか兼ね合いですよね。極端な私たちですけど、蛍さんと私がもし一緒に旅行するとしたら、きっと私たち補い合える。蛍さんの荷物を私が持つし、私がないものを蛍さんに借りたりとかするしっていう感じでいいんじゃないでしょうか。うん、その蛍さんのスタイルそのままで。蛍さん、メッセージありがとうございました。続いてのメールをご紹介します。ラジオネームグリーンコースターさん、30歳の方です。こんばんは。水着をたくさんお持ちの美咲さんにぜひ相談したくてメールをしました。私は今年水着を買おうと思っていたのですが、お店に行くと種類が多くて迷ってしまい、決められないうちに夏が始まってしまいました。水着を着た自分を見慣れていないので、エレガント系も可愛い系も全部似合うようにも見えるし、全部似合わないようにも思えて迷宮入りしています。デザインではなく色味などで絞っていった方がいいのでしょうか。私は足が太いのがコンプレックスで、海やプールは敬遠していたのですが、30を超えて吹っ切れたのか、急に夏を満喫したくなったのです。美咲さんが水着を選ぶ時の視点や似合う水着の選び方を教えていただきたいです、とのことです。グリーンコースターさん、メッセージありがとうございました。ね、同い年30歳で吹っ切れて急に夏を楽しみたくなった。めっちゃいいですね。わかる。しかも私もね、今が一番吹っ切れた水着を買っています30歳の今が。なんかね、まあ、熊本にちょっと通うようになってから海に行くようになったんですよ。それ以前は結構インドア派で、水着も一着も持っていないような感じで、5年6年前ぐらいかな。でその時はね、すごい地味なこう黒のね、黒で白いパイピングがあるような感じの水着を買って、まあ可愛いんだけどね、それでしたね。そう、そこからスタートだったんで、なんかそんな時を思い出したりしましたけれども、もう今はねすごいですよ。もう似合う似合わないの基準とか考えてない。もうめちゃ持ってるから。なんか最近買った一番やばいのはですね、先日もちょっとお話ししたんですけど、スキー場の写真がプリントされている水着をね、ワンピースの形をした水着なんですけれども、それを買いまして、いやーね、なんか海にいるのにスキー場っていうのが結構面白くて、自分的に。でしかもね、なんか絵とかじゃなくて、かなりこう写真に近い、すごいサイドの高いプリントなんですよ。だから動画でね、パートナーに撮ってもらったんですけど、水着をこう近くでこう雪山の部分を撮ってもらって、引いていくとだんだん海にこう実写の海になっていくっていう動画をね撮ってもらって、私水着買う時にここまで妄想してたんですよ。こういう動画を撮ってもらおうみたいな、なんかそれを動機にするぐらい、本当になんかもう水着を選ぶ基準が若干変になってるんですけど、そうですね、だからちょっと参考にはなんないかもしれないけどね、私もね、足が太いのコンプレックスで、そう、出したくないし、それこそなんか5、6年前初めてこう大人になって水着を買った時とかは恥ずかしくて、なんかずっとシャツで隠して、なんかあんまり満喫できなかったですね。泳ぐのもやっぱ不得意だし、そう、だからまあだんだん慣れてくるもんなんだろうなと思うんで、最初は本当なんかめっちゃこうベーシックな水着でもいいと思うし、だんだんね、どうでもよくなるから私がそうだったんで、どんどんなんかこう人からどう見られてるかなとかより、なんかなんだろう、こういうシチュエーションで着たいみたいな、なんかそういう変な基準を 自分なりの基準ね、を持ってたらいいですよね。この海にはこの水着とか、なんかこの人と一緒に、まあなんか私は結構友達と行く用の水着と、なんかパートナーがいる時の水着も結構違ったりします。なんか人がいっぱいいる時はこうあんまりセクシーすぎないようなものを着たりとか、なんかそういう使い分けなどもしております。だから誰と行くのかっていうのも考えてみたりしても楽しいかもしれないですね。はい、もちろんね、最初からはっちゃけてこう変な柄の水着を買うもよしですね。あとはまあセパレートの水着の方がトイレ行くの楽ですだから水着初心者の方はこうセパレートしてある水着をおすすめします。さあ始まりました、田中美咲の6畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。このコーナーはいつもスタッフと一緒なのですが、今回は熊本からなので私一人でお届けします。今日のテーマは Return to Eggplant でございます。珍しくね、英語のキャプションでございます。まあ直訳するとナスに戻るっていう野菜のナスってね、エッグプラントって言うんですよね、英語で。可愛いですよね。なんかそんなことをね聞いて描いたイラストでございます。まあでもこの時は なんだかな どういうイラストかとね口で説明すると、まあ私のインスタグラムに飛んでいただくのが一番早いんですが、なんか中央にねナスがありまして、こうナスをこうパカッと開いて、女の子が、裸の女の子がこうナスに戻ろうとしてる絵なんですけど、これはねこれを描くきっかけになったのはなんかね昔のディズニー映画をねちらっと見たんですよ。ファンタジアかなんかかな、好きでたまに見るんですけど、ディズニー映画ってね昔の方は特に主線、絵に出てくるこう主線というものがありまして、線あるじゃないですか、輪郭線、輪郭線が黒じゃないんですよね。その肌色、肌の部分であったらその肌色の濃い色、オレンジに近い色、橙色とかをこう線にしていて、そうするとなんか生々しいというか、こうぬるっとこう動いて見えるみたいな。まあディズニーはアニメーションなんで実際動いてたんですけど、静止画で描くとどういう感じになるんだろうなと思って、私も今回のイラストはいつもはね輪郭線黒が多いんですけど、今回は輪郭線をそれぞれの中の色に合わせて描いています。肌色の部分であったらそこの輪郭線は肌色を濃くしたものですね。で髪の毛の部分はオレンジだからオレンジ色を濃くしたもので描いて、ナスは紫なんで濃い紫で線を描いています。はい、この辺の表現はねちょっとディズニー映画からちょっと影響を受けてやってみようっていう感じでこのイラストを描きました。こういう実験的なことも実はたまにやっています。ね、お仕事につながるかもしれないしね。あとデジタル画が結構溜まっているので、最近なんかどこかでこう出力して何か展示できればなとか、ポスターの展示とかねできればと思っているんですけど、なかなか行動に移せないでいます。絵描くのが楽しくて、なんかこう絵を販売するとかそっちに行けないんですよね。描いて満足しちゃうから、それはなんか自分のいいところでもあり良くないところでもあるなってすごい思うんですけど、何かこんな展示が見たいとかあったらぜひ リスナーの方送ってください。こんなグッズが欲しいとかね。あの野菜も結構普段から書いてるので、野菜シリーズも、まあ、続けていきたいなと思いますけれども、こうね、なんか自分で絵を描いてすごい楽しくていつも満足しちゃうんで、もっと人を喜ばせたいなっていうふうに最近思っています。はい、自分が幸せだったらね、なんか結構それが一番だって思っちゃうタイプなんで、周りに心配をかけないでいられるからさ。そうだから、でもやっぱり人のことを喜ばせたいなって最近ね、なんかラジオでリスナーの方ともそのつながりが深くなったりとかしているし、こう人とね、人を喜ばせたい。何の話してるんだって感じになっちゃいましたけど、あの個展とか開けたらいいなと思っているので、皆さん楽しみにしていてください。
真夜中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ボントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。